それでは今日は今年の最初の主日礼拝で共にこの新しい一年のことを少しですね言葉から考えていきたいと思います。今日はヘブル書の11章の8節から見たいと思いますが、まあどうでしょうかね、皆さん昨年を少し振り返ると思いがけないいろんなことがあったかもしれません。きっとそこには思いがけない素晴らしい祝福もあったと思います。また同時にきっと思いがけない困難も出会ったかもしれませんね。まあそんなことで去年ですね振り返るといろいろあったかなと思いますけれども、まあそう考えるとこの新しい一年もですね、438ページですね、聖書の終わりの方の438ページヘブル書11章ですが、まあこの新しい一年においてもですね、2015年においてもまあいろいろ皆さんもきっとご計画もありながら、こうね、何が実際あるかわからないようなね、そういう世の中ですね。でも昨年も神様はこの私たちの住む世の中を支配しておられましたし、それは来年も、ごめんなさい、今年も支配してくださいますね。で、まあ、そういう意味では昨年主と共に歩まれたならば確かに今年もですね歩むべきですし歩みたいです。まあ今日ですね、この一人の人物を少し見たいと思います。今から、まあ、4000年ほど前に生きていた人物ですが、アブラハムという人物ですね。アブラハムは神様と共に歩みましたが、まあ、私たちはこの新年、この最初の主の日、この礼拝において、この新地での旅ということをですね、この箇所から少し見ていきたいと思います。11章の8節からお読みしたいと思います。438ページ聖書の終わりの方ですが、ヘブル書11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクとヤコブと共に天幕生活をしました。まあ、とりあえずここまでですね、少しずつ後で読みますけども、まあ、この新地ですね、新地での旅、まずこの8節では神様のご命令に従って約束に基づいて彼は新地へ出発しました。でここにありましたが、まあ、このこれに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたとありますね。まだこのその地はどういうものなのか、あるいは具体的にそのどのようになるのかを分からずにですね、知らないで行ったわけです。よく分からない中で行きました。まあそういう意味で考えると私たちもそれぞれですね、この新年を迎えますといろんな思いで迎えると思いますね。またいろんな計画を持って迎えますが、でも私たちもこの先何があるかよくわからない。まあアブラハムの生涯を見ますと、時にはですね困難もあり、あるいはそういうことも予測できたわけですが、まあ、私たちもこの1年来たるですね、新しいこの1年を考えるときにいろいろと困難も予測できますが、またそういうことにですね、まあ恐れを持つこともあるかもしれませんが、でもその神様の ことしてですね、素晴らしいことが一つあると思いますね。それは神様はいつも共にいてくださるということです。ですから何が先にあるかがよくわからない中でも、確かに神様が共におられるということと、そしてその祝福を約束していらっしゃる、まあ私たちもそのね、祝福の約束をいただいているんですね。 ですからこのアブラハムはこの8節にありましたが、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとの命令に従受けたとき、これに従ったとありますね。この信仰によってというのが鍵ですね。信仰によって何がよくある何が先にあるかがよくわからない中で、神様を信頼して、神様が命じたので約束したので、ですから旅に出たわけです。まあ私たちもそういう意味でですね、アブラハムと同じように主を信じて信頼して、信仰によってこの1年を歩むことが必要です。確かに今年もいろいろと時には困難にも合うと思います。時には素晴らしい祝福にも合うわけですが、でも共に神様がおられます。そして神様が私たちとの必要を満たしてくださるという約束をしておられますから、まあ、そのことをですね、信じて今年も歩むべきです。マタイによる福音書の6章のところをちょっと見ますと、6章の32節ですね、11ページになりますが、マタイの6章の32節ですね、11ページ、まあ、32節から見ますと、こういうものは皆異邦人が切に求めているのです。まあ、どういうものかというと、その前に来た言葉ですね、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかですね、まあ、こういうことを心配するのをやめなさいとイエス様は言うんですね。まあ、こういうものをこのね、異邦人が切に求めているのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。私たちはこの主を信じて、そして主を第一として歩むとすれば、主はそのね、必要を満たしてくださるとおっしゃいます。あのアブラハムも道先に何があるかがよくわからない中でですね、旅に出ました。私たちも神様が私たちにですね、例えば地図を与えて、こうね、この先こんなふうなことが全部ありますよと事前にですね教えてくださるのではありません。でも共にいてくださる、そして必要を満たしてくださる、主と共に歩めば、主を第一とすれば、そのことは確実にですね、約束をいただいてます。ですから私たちもそれを信じて、ね、信仰によって旅に出る、この2015年を歩むべきです。先ほどのヘブル書に戻りますと、まあ、さっきも9節読みましたが、9節、10節を見ますと、このようにありましたね、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクとヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。まあ、このようにですねありますが、この新地でのこのアブラハムのこの住処ですね、この住処は一時的な住処でした。一時的なお家というかね、住まいでした。このアブラハム の生活を見ますと、ここにあるように彼らはこの 天幕生活をした。皆さん夏になるとね、時々キャンピングに行きますかね。一泊二泊ぐらいならね、結構楽しいかもしれませんが、まあ、アブラハムはもっぱらですね、その天幕生活をずっとしました。で、まあ、結局ここにあるように彼はでもその固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたんですね。でこれは普通のこの世の町ではなくて神様の作られたこの都を待ち望んでいたっていうんですね。ですからアブラハムはこの地上をどのように考えていたかというと、一時的なね、キャンピングのようなね、一時的な住まいとして考え、天にある都を待ち望んでいた、それを目指して、まあ、歩んでいたわけです。まあ、私たちもそういう意味ではこの世にあまりとらわれてはいけないというね、ふうに思います。まあ、確かにここに住んでます、いろいろ巻き込まれますし避けられませんが、でも目指すのはこの地上での住処ではなく、天において主と共に住まうこの住処ですね。だからこそこの、聖書の中にもちょっとヘブル書のすぐ後になりますね、第一ヨハネの2章の、15節にはこのような次のように書いてありますね。はい、第一ヨハネの、2章の15節ですが、466ページですね。世をも世にあるものをも愛してはなりません。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに身父を愛する愛はありません。私たちはこの天のお父様を愛するのであれば、この世を愛してはならないというね、ようにありますし、まあ、この世にとらわれていますと、それはこのお父様、天のお父様を愛していないというね、ようなことですね。私たちはこの世にとらわれてはならない。まあ、パウロは私たちのこの体をですね、天幕、まあ、テントにね、例えております。この体すらですね、いつまでも残るわけではありませんね。私たちはここにしばらく住むわけです。そしてそれから天に行き、そこに新しい体、そこでは建物とね、朽ちない建物とパウロは紹介してますが、そのように記されてます。誰だろう、 Was that Joyce over there?まあね、まあ、携帯があればちょっとね切った方がいいかもしれないね。あるいはマナーモードにするか、まあ、私もたまにね集会中、あ、まだ残ついてるとね、ちょっとパニックしますね。説教者こそなったら大変ですよね。はい、まあ、そんなことでですね、この世にとらわれてはならない。いや、彼らは、このアブラハムはですね、この地上においては天幕暮らし。でも、この天におけるこの都を目指して生きていたんですね。ですから、この目標はこの天の都、天の住処ですね。それを願い、それを目指し歩んでいるわけです。この十節にもありましたように、その都を設計し建設されたのは神です。またちょっと飛ばして13節見ますと、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であるのをご報告ことを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。 もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったのでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥と なさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。ですからこの目指しているこの住処はこの天の住処ですね。この地上ではありません。まあね、しばらく天幕暮らしをしてお金を貯めておけば、まあ、この地上における立派な町を作るとね、そういうことでもありません。天にあるこの都を目指しているわけです。でそのことをなぜ目標としていたか、なぜそれをこの願っていたかというと、それはアブラハムは天の神様を愛しておられたので、そのような神様との密接な天におけるお交わりを期待してそのように目指していたんです。だから、まあ、さっき第一ヨハネにも読んだように、私たちはこの天の神様を本当に愛しているならば、この世にとらわれてはならないということですね。私たちの心は主に向け、主を目指し歩むべきです。でこの永遠のことを心に留め、一時的なものにとらわれてはならないんですね。ですからこの新しい一年をね、迎えていますけれども、このアブラハムのように神様のお交わりを重視しながら、第一にしながら歩むべきですね。さあそれを具体的にこう少し考えるとすれば、神様とのお交わりをじゃあ重視するということは、まあ、具体的にじゃあどういうことになるのかというと、それは神様について、まあ、神様と時を過ごし、神様について考えたり、神様について、まあ、神様を喜ばせようというようなこう生き方をする。まあ、よりそれを具体的に言うならば、当然そこには聖書を読む時や祈る時や、あるいは聖書を読むだけではなく、その聖書を読んだものを実行しようとするね、まあ、そういうもの、教会出席などもろもろとですね、普段から語っている、考えている事柄を含めるわけですね。まあ、このようにしてアブラハムは信仰によって新しい土地に出発し、そしてそこでは旅人のように寄留者ですね。まあ、今日たまたま、ね、それなりにこう外国人もね、まあ、いますけども、でもよく聞かれるんですね。あなたはどこの国の人ですか。そうですね、まあ、アメリカですけど、でも私の場合は本当変なアメリカ人ですね。日本の方が長いんです。だから、妻に言わせれば半分日本人なんですね。 でもよくですね、この間も私ある人と話してましたらね、何かなんだろう、まあ、ちょっと叱られたんですね。アイデンティティ、あなたはアメリカ人ですから、そんな日本人らしくする必要はないんですとね、まあ、なんか言われたんです。まあ、それはともあれ、私はでもね、本当は天国人でいいと思うんですね。クリスチャンはどこそこの国よりも、まあ、それもいいんですけど、一番はこのね、天国人、まあ、天国を目指し、それが私の故郷、私の田舎、そこにこう目指し、そこを歩もうとしてるんだっていうね、こういうことが、まあ、私たちにとって、まあ、大事だろうと思います。ですからこの地上では、まあ、あくまでも旅人、いろいろ旅の中にありますが、でも本当に主は最後に私たちを導いてくださる、ね、あの世に、そしてあの国、あの町に主が用意してくださるとおっしゃっているので、そのことを期待して、まあ、歩むべきです。さて11章のヘブル書11章の17節を見ますと、さらにはこのアブラハムの場合には、この新地での この試練もありましたね。17節からちょっと読んでいきましょうかね。17節から19節ですね。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です、ね。このようにですね、この神地での、試練、このアブラハムは試練によってですね、試されました、この新しい地においてですね、決して物事が全部楽ではありませんね。アブラハムはさまざまな試練に遭いました。時にはですね、飢饉がありましたね。食べ物がなかった。時には戦争もありました。今の世の中でもね、ありますね。本当に大変です。戦争もありました。そしてずっと子供も与えられませんでしたね。息子が与えられなかったんです。後継ぎがね、なくて、そもそも後継ぎが与えられるという約束があったんですが、ずっとなかったんですね。でもやっとこのイサクが生まれました。イサクが生まれますと大変喜んでいますが、でもこのように試されます。すなわちイサクを捧げなさいと言われましたね。そしてこのアブラハムはそのようにしたわけですね。そういう意味では、この新しい1年ですね、2015年、私たちも確かにいろいろと試練によって試されるだろうと思います。その試練などを通して私たちの信仰が試されるというね、ことを言えると思いますね。確かにそうです。でもそのような試練に私たちが会うと、そういう試練が訪れると、私たちはその試練に対してどうですね、対応すべきかということですが、同じこのヘブル書のすぐ後ですね、ヤコブの手紙があります。このヤコブの手紙の一章のところには、そういうことについて次のように書いてありますね。445ページですが、ヤコブの一章の2節から4節ですね。私の兄弟たち、さまざまな試練に会うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。いろいろと日本語読むと読み間違えますね。申し訳ないんだけど読み間違えますが、今読み間違えてないんですよ。ね、もう一度見ますね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。普通の反応ではありませんね。試練に遭えば喜びなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。私たちは試練が楽しくて喜ぶのではないんですね。これはクリスチャンにとっても試練は試練です。楽しくはありません。辛いです。でもじゃあ何を喜びとするのかといえば、そういう試練を通して神様のお働きを期待して、すなわちこの試練を通して主は私にその信仰を試し、信仰を強めてくださるというですね、そのことを期待して喜ぶわけです。アブラハムもいろいろと試練に遭いましたが、そのような試練の中で主と共に歩みましたが、 でも聖書はですね、私は大変素晴らしい書物と思いますね。なぜかといえば、それはありのまま語ります。ありのままというのはですから、このアブラハムはこの17節でね、先ほど読んだように見事にイサクを捧げるんですが、まあ、捧げようとするんですね、神様のお言葉に従って。でもどうでしょうか、アブラハムはいつも神様に従ったかしら。そうではないんですね。聖書を読んでいきますと、時には神様に従う、残念ながら従わなかったこともありましたね。まあ、例えばそのね、イサクがすぐに生まれませんので、ハガルとのことで、まあ、いろいろね、自分たちの思いで歩みました。でも本当にアブラハムのほとんどの歩みを見ますと、本当に信仰によって歩まれ、主に従っていきました。まあ、このイサクは神様のからの祝福ですね。大変彼らはそのイサクを喜びました。なぜ神様はこのようにイサクを捧げなさいと命じたんでしょうか。まあ、それはもちろん信仰を強めるためですが、もう一つはやはり神様を本当に一番とするかどうかですね。一番とするかどうか、どうでしょうか。私たちもそうかなと思います。神様からの祝福をいろいろといただき、そのことを感謝しますけれども、でも注意しませんと、そのいただいた祝福が、注意しないと神様より何か大事に思えてくるような時もあります。祝福そのものがすなわち神様からそもそもいただいたんですね。そのことを感謝しますが、そのうちに祝福自体が神様よりも手放せない、大事に思えてしまうようなね、そんな風なことも時にはあります。イサクはまさしくそういう一人でしょうね。アブラムにとってとても大事ですが、でも果たしてこのイサクか神様どっちを取るかですね、まあ、そういう試練ですね。見事にアブラムは神様に従いました。まあ、私たちもそのようにこのね、一年いろいろと試されることがあるだろうと思います。でも聖書の中にはとても素晴らしい約束がいろいろあります。第一コリントの10章の13節、ちょっとこのね、ヘブル書の前になりますが、331ページですね、331ページ、第一コリントの10章の13節ですね。このようにあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものはありません。まずちょっと止めましょうかね。私たちは試練に遭うとどうでしょうか。大体の人は、あ、私ぐらいでしょうね、こういう試練に遭うのは、とこうね、こう感じがちですよね。他見回してもみんながこう幸せそうに見えますしね、あ、自分だけなんだなっていうね、ふうにこう、まあ、考えてしまうことが多いと思いますが、まあ、でもこの箇所からまず一つ言ってることは、いや、そういう試練は多くの人は味わってます。あなただけではないんですとね、何も、ね、まあ、あの人この人とこうね、指してそうじゃないかもしれませんが、でも案外違う試練にあってますね。でもともかく合ってる試練は人の知らないものではない。いや、そういう案外ね、いろいろ知っていますが、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはない、ありません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと回りますね。だからその試練に合います。それは決して独自の一人の試練ではなく、いろんな方が同じような試練に合っています。でもそこにはですね、また神様が脱出の道も、まあ、用意されたというんですね。脱出の道も用意してくださるんです。だから私たちはそういう試練の中でも、まあ、やっていけるんですね。アブラハムも見事に神様にですね、そういう試練の中で仕えていきました。 まあ、このアブラハムの生涯を見ますとですね、またもう一つですね、最後に見たいんですが、それは新地での祝福ですね。この新しい一年の上にも主のさまざまな祝福があると思います。13節からですね、見ますとこのようにありますね。438ページ、ヘブル書の11章に戻りますと、13節からですね、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白したのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会があったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられましたとありますね。まあ、このアブラハムやあるいはイサク、ヤコブですね、続くんですが、このカナンの地においていろいろと困難に出会い、その中で彼らのこの信仰が成長しました。まあ、先ほどこの新地でのこの試練というのを見ましたが、やはりこの試されない信仰は伸びないんですね。成長しません。この前日曜日に大住兄弟がね、来られました。で、何か痩せたっていうんですね。で、まあ、それから火曜日でしょうかね、ロナルドもね、兄弟も来られたんですね。本人も痩せたっていうんですね。じゃあ何が、なんで痩せたのかなっていうことですが、結局彼らはそのね、技術大学の時、仕事場よりも暇でしたね。ですから、その筋トレをしてたんですね。でもうそのね、お仕事を始めると筋トレの余裕もないわけですね。そうすると、まあ、そのね、筋肉が衰える、まあ、少しね、小さくなる、ね、ような、そういうことが、まあ、あるわけですよね。で、やはりそういうことになりますよね。私たちがこの筋肉を使えば強くなるし、それを使わなければ、ね、圧縮しますよね。小さくなったりしますよね。だから信仰も同じなんですよ、ね、信仰が試されることによってそれが強められていく、大きくなっていく、もっとしっかりするもの、しっかりしたものとなっていくんですね。まあ、神様はそういうことを思って試練を与えるんです。私たちの成長のため、私たちの益のためですね。信仰が伸び成長し、アブラハムのように大きくなるように。だからこそヤコブはその試練を喜びなさいって言うんです。それは成長する機会だから。神様がそのように私たちを愛しているから試練をに合わせるんですね。で、この中にはそのような天の都を目指しながら歩んでいた、いろいろ試練に遭いました。そしてここにはそれゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神様は彼らの神というですね、その関係を喜んでいた、ね、嫌だなとは思わなかった。彼らと共にそのね、交わりをすることを、まあ、喜びと、神ご自身が喜びとしていたっていうんですね。まあ、そういう意味で考えると、主のお働きを彼らは見て、まあ、経験をしたんですね。で、まあ、そういう試練の中で神様が働かれることを見たんです。先ほど イサクの場合も気づきましたが、アブラハムはですね、このイサクを捧げたとしても 神様はこのイサクを死者の中からよみがえらせることができる。これは大した信仰ですよね。まあでも本当に神様はそういうお方ですけどね。でもそのように彼は神様のことをしっかりですね信じていたんです。それはいろんなこの流れの中で少しずつ彼の信仰が強められていって、そういうところに来ました。どうでしょうか、今日神様は生きておられますか。生きておられますよね。アブラハムの時代と何ら神様は変わらないお方です、ね、今日も同じく働かれます。ですから私たちは本当に自分の弱さを覚え、そして神様に頼れば働いてくださいますね。この2015年においても主は働こうとしております。まあ、そういう意味では私たちはその試練などをつぶやいたり、まあやだなとね言ったりするのではなくて、そうではなくて、そのような試練を通して自分の弱さを覚えてですね、その自分の弱さを覚える機会として、そしてそういう中で神様にもっともっと頼る、神様の力をもっとこう頼りながらこの1年を過ごすならば、来年の今頃ですね、1年後の今頃、私たちの、ね、信仰の筋肉、ね、信仰が強められて大きくなってね、強められていくわけです、まあ、何でもそうですが時間はかかりますね。ですからその1年を、ね、通して少しずつ成長していく、ぜひそのような1年としたいと思います。まあ、アブラハムは信仰者の父と呼ばれています。まあ、それは本当に神様の御約束を信じたからですね。そして今日見ましたように、彼は新しい土地へ旅出てきました。私たちも、ね、新しい一年を迎え、今、いわば旅をするような、ね、ものです。ぜひですね、私たちもこのアブラハムのように神様を信じて歩みましょう。このアブラハムの大きなですね鍵となるのが信仰です。これがアブラハムの人生の大きな鍵ですね。聖書を見ますと、信仰によって義とされたというんですね。良い行いによってではない。ですからまず今日ですね、イエス様、まだ信じておられない方々、神様は私たちの直面する問題を何でも解決できるお方です。人間の一番大きな問題は何でしょうか、ね、人によっていろいろ考えるかもしれませんが、一番大きな問題は罪なんです。お金なら頑張ればね、なんとかお金は稼げますね。健康も、まあ、その病気によってですけど頑張れば健康もね回復できます、案外。でも罪という問題は私たちはどうにもできない、どうにも償えない、どうにもこう許しをいただけないようなねものですが、神様が許してくださらなければどうにもならない。でも神様はちゃんと罪の許しの道を用意しました。まあ、ちょうどこのクリスマスをね過ぎたんですが、イエス様の誕生はそのためですね、私たちを救い主の救い主として約束されました。そういう意味ではこのイエス様を救い主として信仰によって信じるならば、あのアブラハムのように義とされます。そしてアブラハムのように私たちも天の都、ね、天の故郷を目指し期待し、神様と共にこのお交わりできることを期待できます。ぜひですね、まだ信じていない方、主イエス様を信じるよう、ぜひですねお勧めします。兄弟姉妹、ね、この昨年どうでしょうか、主と共に歩まれましたでしょうか、ね、きっと基本的にそうされようとしたと思いますね。でも時々私たちは道を外したりねすることもあります。ぜひですね、まあ、アブラハムもそうでしたが、その時には主に戻る、 主のところに交わりに戻るようにねしたいと思いますね。ですからこの1年2015年本当に歩もうとしておりますが、神様は共におられます。ぜひですね、アブラハムが神様に頼ったように、自分の知恵や力ではなくて神様の知恵と力に頼りながら歩みましょう。またこの地上は、この地上が私の故郷ではない、いや私は天地人です。ごめんなさい、天国人ですね。天地人じゃなくて天国人ですね、はい、有名なあれでしたけどね、ちょっと違いますね。ですから私の故郷は天国ですね。その都を目指してます。その故郷を願ってます。神様とのお交わりをね、重視しながらこの一年を過ごしたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、アブラハムの生涯を通して私たちも少しいろいろ考えさせられました。新しい一年をこのように主が備えてくださったことを感謝いたします。そしてこの一年、本当に主に頼りながら、アブラムも時には失敗しましたが、基本的に主に頼りながら歩まれたように、私たちも本当に主に頼りつつ歩めますように、いろんな試練の中でも主に従い、主の力に支えられて、さらに成長へと導かれますように祈ります。この一年があなた様のご栄光となるように願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。